大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, may I suggest that we talk about something which is very, very important and controversial at the same time.
Oh, really? That sounds interesting.
Yeah.
What is it?
Smoking.
You're right. That's very controversial.
Right. It may concern some of the listeners, may not concern any of the listeners, I don't know. But it's a very significant topic. You know, my school, the university where I teach, declared that it, you know, be smoke-free.
A smoke-free campus.
Yeah, smoke-free campus several years ago. But I think, I feel that it's sort of a sort of not very fair because for students, it's hard to smoke because there's basically no place to smoke on the campus. You know, the teachers have their own offices. I have my own office. Mm-hmm. Other teachers have their own offices. They can smoke secretly if they want to. not tell it to anybody else. You know?
You could probably just notice when you're walking down the hall, I suppose.
Well, some people who might have very good smelling, sense of smelling, they may smell it out, but... Yeah.
Oh, but that's an interesting point, though, because, you know, it's an example, I think, of how Japan has really been changing in regards to smoking policies. You know, I remember when I moved here after college, at the time, Japan was still a smoker's paradise, you know, and to a degree it still is. I think it could be argued. But, you know, I was a little bit surprised coming from the U.S. that many restaurants had, you know, no smoking and non-smoking sections. It was just all smoking. Some of the offices that I worked in at the time also, you know, it was okay to smoke anywhere in the office. No problem there. So things have really changed in that regard. I mean, I'm sure you can still find some workplaces and some restaurants that allow smoking anywhere. But for the most part, you know, you go to most companies and they'll have, you know, a smoking room, like a smoking break room or something, often that's enclosed with a very good ventilation system. Or they'll encourage their employees to go outside to smoke. You know, that's pretty common in Japan nowadays. And a welcome change, at least, you know, from a personal perspective here, is that most restaurants have a non-smoking section. And it's been interesting to see that the non-smoking section now is often bigger than the smoking section. You know, there's more of a wait for the non-smoking seats in many restaurants. So I often wonder if it's just a matter of time before some restaurants get rid of their smoking section altogether. You can see many changes, certainly on the Shinkansen taxis, of course, went non-smoking a few years ago. And it's quite a surprise, you know. And as I said, it's a welcome change. I'm a non-smoker. I have to admit, I prefer being in places that don't allow smoking. But what surprised me about Japan, actually, was I'd say within the last, 5 or 10 years or so, many cities adopted ordinances that banned smoking in public places. You know, walking around and smoking was really discouraged. And that was a step farther than a lot of cities in the U.S. did. I think most cities still allow smoking outside. You know, they don't really restrict smoking in public places outdoors. However, that's changed a lot in California, for example. There was some interesting news recently, both in the U.S. and Japan. Kanagawa Prefecture and the state of California both passed similar laws about smoking, and both banned smoking on beaches. And in the case of California, it was beach and also state parks. And this has caused some controversy, especially among smokers, you know, who are feeling, hey, you know, we're not allowed to smoke inside. Can't we smoke outside anymore?
Right.
What's left? But it just goes to show that things are changing. But I wonder, though, do you think that by banning smoking in many places in Japan, do you think that that will lead to a big decrease in the smoking rates?
I think so, and I, at least I hope so.
Yeah, I wonder. I know that in some cases, for example, I had a friend, a Canadian friend, who lived in Japan for a few years. And when she came to Japan, she was what we would call a social smoker. You know, that's someone who only smokes when they're out drinking, you know, maybe out at pubs or something with their friends, maybe, you know, out to dinner, something like that. But it's not a regular habit for them. But when she came to Japan, and again, it was a bit of a smoker's paradise, she's picked up the habit a little bit more. But when she moved back to Canada and moved back to her hometown, which was very strict about, you know, smoking policies, she was able to quit again very easily because basically there was nowhere left to smoke.
さて、今回はですね、皆さんの中にも喫煙者、禁煙者、どちらもいらっしゃると思うんですが、スモーキングというトピックであります。まあ実は私の勤務するですね、大学は数年前にですね、スモークフリーキャンパスというのを宣言したんですが、このスモークフリーキャンパスのスモークフリーというのは、カフェインフリーとかシュガーフリーと同じ使い方で、煙がないという意味のスモークフリーですね。ですから、禁煙キャンパスと、まあいうことになるわけですが、まあ、そうは言っても、教員はですね、大学の場合自分の研究室というのを持っていて、まあ個室があるので、禁煙キャンパスと宣言しておきながら、中には未だにですね、自分の研究室の中でこっそりひっそり吸ってる人がいるんですが、まあちょっとね、学生とは不公平だなと、まあ思うこともあるわけですけれども、さて、全体として眺めるとスーザンさんが言うように日本は喫煙についてはかなり変わってきたという印象がありますね。分煙も禁煙も両方進んできたと思いますね。以前は喫煙の方がレストランの中でもいい位置にあって広くて大きな顔していたんですが、だんだんですね、縮小されて悪い部分が、喫煙のところで、禁煙席の方がいい席で、しかも広くなったということがありますし、完全な禁煙になっている店も増えてきましたね。新幹線も喫煙の車両をなくすような方向に今進んでいますね。代わりにスモーキングルームみたいなものをどうも作るらしいということのようですが、企業でもそういう傾向ですよね。実は NHK にもですね、ありますよね。You've seen those smoking rooms or smoking spaces.
That's right. Looks almost like a smoking cube in a way.
Exactly. まあ広いですね、ロビーの一角にですね、スケスケのガラス張りの小さなスペース、キューブ状のものを作って、そこに喫煙者はですね、ぎゅうぎゅう詰めになって、煙もうもうとして中で吸っているわけですが、それをまあ、なんというか眺めながら皆さんが歩いていくという、そういう不思議な感じになってますよね。まあ、今話の途中で、オーディナンスっていう単語が出てきましたよね。ORDINANCE。これにまあ、S をつけて複数にして、オーディナンスズ。となりますが、これはまあ条例という意味ですね。市の条例とか、県の条例とか、あるいは州の条例とかいったものであります。これはちょうどカリフォルニア州と神奈川県がですね、似たような条例を作って、喫煙をタバコを吸うことを ban、ban ですね。これ禁止するという意味ですね。禁止しようと。こういうことですが、どちらもですね、ビーチ、海岸での喫煙を禁止しようと。禁煙ビーチにしようというわけですよね。これから皆さん、ぜひ、このことをですね、カリフォルニアにいらっしゃるような際に、ね、ビーチでタバコ吸えるのかどうか、きちんと確認する必要があると思いますよ。ね、罰金取られたなんかするといけませんからね。最後に、スーザンさんの友人のカナダ人の方の話で、この方は日本にいるときに、social smoker という非常に面白い表現使ってましたね。社会のという、あるいは社交的なという意味のソーシャルなんですけれども、ソーシャルスモーカーであった。つまりそういう必要な場面でだけ吸うということですね。例えば、友人とお酒を飲みに行った時とかね、普段は吸わないということですが、まあカナダに戻るとものすごい厳しい禁煙環境なので、完全な禁煙者に。タバコをもう吸うの一切やめてしまったということのようですけどね。私も近所のお寿司屋さんでですね、未だにまだ禁煙になってませんので、カウンターでスパスパ吸われて、横で煙がですね、ネタにもうブワーッとかかっていくのが見えるんですね。あれだけは参りますね。とか蕎麦屋さんで席の隣でパカパカ吸われる、あれは参りますね。まあ喫煙者の方にはぜひですね、その辺のご配慮をお願いしたい と思いますね。Let's go on to the phrases.
Okay, both of the phrases are related to smoking. The first one is to smoke like a chimney. So to smoke like a chimney means to smoke a lot. It's used to describe heavy smokers. So for example, you could say, he used to smoke like a chimney, but he quit when his wife became pregnant with their first child.
なるほどね。さあ、これまたよく使うフレーズですよ。Smoke like a chimney. チムニーは煙突です。屋根の上のあの煙を出す煙突。だからまあ煙突みたいに吸う。ね。もうバコバコ吸うっていうことになりますね。今の例文のようにね、子供ができれば、副流煙、いわゆる受動喫煙によってでですね、その方がむしろ被害が大きいということも言われますからね。それでやめたという今例文でした。もう一度聞きましょう。
He used to smoke like a chimney, but he quit when his wife became pregnant with their first child.
ということでね、まあ以前は煙突のようにバコバコ吸ってたということですが、妻が最初の子供を身ごもったと。これはまあ pregnant、妊娠したという単語ですね。のでそこでやめた。ね、これはまあ正しい決断ということでしょうね。Alright, the next phrase is...
Okay, the next phrase I think is sometimes used in Japanese. It's chain smoker. Now, a chain smoker is someone who smokes one cigarette after another, sometimes lighting the next cigarette with the last cigarette. So you could say, she was a chain smoker for years, but finally quit with the help of her doctor.
Chain smoker, ね。まあ、ヘビースモーカーという言い方も日本語として結構もうずっと使ってきました。最近ではですね、日本語でもあの人ってチェーンスモーカーねなんていう人も出てきましたね。次から次へとチェーンのようにつながって途切れることなく吸う。あ、ちょっと短くなってんなと思うともう次をですね、すぐにつけるっていう、そういう人いますよね。こういう人チェーンスモーカーと言いますが、さあ、例文をもう一度です。
She was a chain smoker for years, but finally quit with the help of her doctor.
ね。ようやく医師の助けを得て禁煙したと。まあいうことですけどね。I think it was Mark Twain who said that quitting smoking is such an easy thing, because he tried it 1,000 times. マーク・トウェインっていうアメリカの有名な作家はですね、禁煙くらい簡単なものだね。俺なんかもう何千回もやったんだと言ってますが、そのくらいやめられなかったっていうことなんでしょうね。Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。え、1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus